2月22日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、ずっと中国ものをやってきて、そして中国四大美人の筆頭、
はい、
静止という人の話ですね。そこ、ね、から高田明の美人三昧というか
美女三昧という
かね、はい、っていう話で、3作目にして主演映画ゴジラが制作される。
ゴジラ
でスタジオに行って、前の日の見過ぎでスタジオに行ったら、何やってんだお前バカ野郎、主役はゴジラなんだよ、お前じゃないんだって言われたという、
はい、
そしたら偶然その70年前のゴジラの映画のチラシが今日持ってきたんです。
びっくりですね、70年前のパンフレットっていうか、
ね、
あの広告のチラシですけど ね、
うん、ねもらったの。
このまま綺麗なままで、
そう、川柳関係のね、
はい、
映画のなんだろう、知事上映みたいなのやって、旦那さんと一緒にね、
そうですか、
ごっそりね、もらった中で見てたら出てきて、
ゴジラファンからしてみたらお宝ですね。
でしょうね、これでさ、もう今だったら読めん、字も
こん、こまち、
ね、で宝田明は活字では載ってます、一番最初ね、
宝田明、
しかし、
はい、
画面には何もない
写真もありませんね。
写真はゴジラが、
ゴジラがドンと電車を加えてる、
ね、感じてるところね、まあ、歌い文句はこうですね、はい、
はい、ゴジラか化学兵器か脅威と戦慄の一大攻防戦、放射能を吐く大怪獣の防衛は日本全土を恐怖のどん底に叩き込んだ、
うん、
初めて見た時は本当皆さん驚いたですよね。
このジャックも課題ね、
課題ですね、
ね、まあ、そういう話をしてました、
はい、
で宝田明はね、結局そのミスユニバースの司会を28年やったと、
ライフワークです ね、
僕にとってはお仕事だったと、
うん、
でどの子を見てもプロポーションはどんどん良くなっている、
はい、
タッパにしても、タッパって身長ですよね、で どっかのこれ隠語ですよね、
タッパ、
タッパ、うん、タッパにしてもスリーサイズにしてもね、昔とは随分違うなと思うようになったんだけれど、ちょっと話をすればね、その人の過去の生活とか物の見方、
うんうん、
社会観とか世界観、公共心とか道徳心とか、そういうものが分かっちゃう、ちょっと話をしただけで、でその時に薄っぺらな人はね、どんなに素敵なプロポーションをしていても、ルックスが素晴らしくても魅力を感じません、
うん、そういうもんでしょう ね、
どこか旅行先で食事に行って、例えば青森県に来て、リンゴのほっぺみたいな女の子いらっしゃいませという子に、あ、この子はいいなって、もうすぐ分かっちゃう、ね、だからね、つまりはね、見かけではないと。
そうです。
で彼はその脱税から全世界各地を巡って、世界各地の女性と情を交わしたわけですな、
うん、
で日本に帰ってきて、まずに外国に来たような感じしたって前にやりましたね、
はい、
なんて日本人はスタイルが悪いんだろう、
うん、
大客で、
大客で
いうのが宝田明ですねでほら、いい女という、そのなんていうんですかね、いい女ってどんな女がいい女っつ時に、
うん、
丸谷さん一が書いてるんですけど、小股が綺麗上がったいい女と出ますね、
はい、
小股が綺麗上がったってどういうこと、
また小股、小さな股と書いて小股、
う
ん
うん、そう、
どこを言うんでしたっけ
ね、いろいろアキレス腱だと思っているホステスがいてびっくりしたとか、まあ、いろいろあるんですよ
私も実は足首なのかなって
俺はさ
勘違いしておりましたけど、
タンマクの漫画に出てくるように、女体を書くときに、
はい、
アルファベットで WXY で書く、
うんうんうん、
W がおっぱいですね、
うんうん、
X がへそで、
はい、
Y が
ま
たですね、はい、でこの Y の角度が、鈍角だと、
はい、
まあ、ルノワールの絵に出てくるようなふくよかな、う
ん、はい、ね、ボンキュボンですね、
なるでしょ、
はい、
ところがこのワインが、
はい、
鋭角だと、
はい、
こう細身でしょ、
うん、
これが江戸時代の柳腰というか、そういう人がだからワインの字が、
はい、
鋭角だと小股が切れ上がったと何かの本で読んだんです、うんうん、そしたら丸谷さん一がね、
はい、
杉浦日奈子の本を読んでいたら、
うん、
誠に納得したと。でね、正面から見ると多少大脚、
お客がいいんですか。
松田聖子ちゃんの足のような大客で、左右のくるぶしのところはちゃんとくっつくのに、
はい、
膝はつかない、
うん、
それで真横から見るとかすかに S 字型を描いている。こういう足の女の人がその上に着物をまとうと実に色っぽいだそうです。
そうですか。
あ、歩いた時に S 字型のラインが着物の裾を巧みに開く。それがいい。さらに当時の着物の仕立て方は合わせが浅かったので、歩いたり風が吹いたりすると膝上に10センチくらいまでまくれたと。そのためにおしゃれな女性は内股の近くまでおしろいを塗ったと。
そうですか。
それを賛美して、小股の切れ上がったいい女だね、太ももと太ももの間に距離があるなんて露骨な言い方をしたら何も色っぽくもないので、
そうですね、お客の方がいいんですね。
いいんだそうですよ。日本人に限りですかね、
ですということになりますよ ね。お着物を着る、
ね、
それで日本人女性ならでは、
宝田明がその書いてたように、どんどんどんどん日本人の、スタイルが
良くなった。平均身長もね、どんどん大きくなってますもんね。
昭和28年ですよ、
はい、
ファッションモデルの伊藤絹子という人が、
うん、
ミスユニバースの第3位に選ばれた。
はい、画期的ですね。
彼女のすらりとしたプロポーションが八頭身美人と言われた、
うん、
ね、新しい言葉ですからね。八頭身って漢字でどう書きます、はい、
八の頭の身長の身ですね、
うん、美人ね、八頭身、
はい、
頭ね、うん、
はい、
これね、
はい、
八つの頭の体か、
はい、
八つの等しい体か、
うん、はい、
論争があったそうです。
あ、そうです
か。新しい言葉だからね、うん、だからどれが正しいってわけじゃないわけですよ、
はい、
でも意味は分かりますよね、
うん、
いや、あのな、長くなった六等身ぐらいだったの。
そうですよ ね。頭二つ分、
東映の時代劇にしたなんか顔大きくて三等身ぐらいそういうザバーって、
うん、
でこの新しい美女の憧れは一層拍手がかけられて、この八つの頭派は統合政治など美術関係者がこの漢字をしたんだそうですよ。
へえ。
で、等しい派は、
はい、
花森康次とかデザイナー関係の人たちが推したんだそうですよ。
うーん、
ね、で、ここに言語学者が入ってないのがおかしいでしょ
そうですね、
新しい言葉だからね。
そうですね、
そういう学者は、
じゃあ真っ二つに割れた論争だったんですね。
で、まあ、今はね、頭の方が主流ですね
かと思いますね。
ね、いや、でも、あ、考えてみれば面白いなと思って、
うん、
そしてその後に昭和34年、
はい、
小島明子っちゅう人がミスユニバースに選ばれて、
はい、
さあ注目された。
そうですね、
ね、このなんていうんですか、このあのスタイルね。で、和江さん、
はい、
身長体重それからその3サイズっつのね、当時のミスユニバースに選ばれた小島明子はどれぐらいだと思います。
バスト85、
うん、
ウエスト55、
うん、
ヒップ85。
おお、美しいね、
はい、
日本人のとしてはね、彼女小島明子は何歩だったかというと、バスト97、
そんなにあったん
ですか。ウエスト60、ヒップ96。だから外国の人と
遜色ない。 そうですね。
そして体重は55キロ、はい、
あ、そうですか。
身長は167。身長体重の違いじゃない、
ほとんど一緒ですね。
ね、あんた世界一の美女と言われて
ただ身長と体重はほとんど一緒ですけども、そのウエストとバスト、その割合は全く違います。
グラマーとは言えない。
グラマーではないです。
あ、じゃあグラマーじゃない言葉もあるんですよね。これシャンというのね。
シャン、
昭和2年に生まれた言葉、美人を指す言葉、うん、これね、モボダノモガダノといった時代ですよ。シャン、
シャン、
ドイツ語のシェーンがなまった。
え、そうなんですか。
シェーンってね、千利休の名前だと思ってましたら、
はい、
元々は美という意味なんだそうです。だから美がイコール美人にも通用するので、シャン、
シャン。
で、その俗に言うと、とてもの文字を日本人だからネパゲリつけで、
うん、
で、とてシャンとか、
あ、トテシャン、
うん、で、すこぶる美人のことをトテシャン、それから横から見て美人だと横シャン、
うん、
バックシャンなどつまみさ、
バックシャンはなんか聞いたことが、
ね、バックシャンだけど表から見ればどうなのかなという
ちょっとがっかり
というのがね、やっぱり美人のこの 話し子に乗ってましてね。
そうなんですね、ええ、この美人の話はまだ続きますか。
さあ、わかりません。いや、もうちょっと続くかな。そう、では中国に戻りたい気もあるし、はい、どうするかなという、
はい、時間です。プラスワンに行きましょう。
これ聞いてもらえばわかるんですけど、いかにもヒットを狙ったような曲です、
うん、
だけど残念ながらヒットはしなかったけど、ヒット曲風
ママス&パパス、青空を探せ、 Go where you wanna go。